ネットラジオ版アンジンモンド。こんにちは、山も山です。この番組はブログアンジンモンド浄土真宗の信心についての音声版として配信をしています。今回は第19回目です。今回いただいた質問は、命がけで聞かないと救われないのでしょうかという質問をいただきました。まあ、こういう質問っていうのはですね、私が、まあ、昔いた団体でよく言われたことなので、私も、まあ、以前ですね、同じようなことを思っていたので、まあ、よくわかる質問の一つなんですね。まあ、仏法、著文、法話などに行ってね、お話を聞かせていただくことを聴聞と言いますけども、そういうね、ご法話に行ってお話を聞きに行くと、で、それで、まあ、ぼーっと聞いとったらやっぱダメなんだろうなと。で、真剣に聞かないといけないんだろうなと。で、まあ、真剣に聞かないと、まあ、あるいは命がけで聞かないと救われないぞ、と、みたいな話を、聞かされてますと、そのようにこう思ってしまうわけなんですね。もちろんですね、なんていうんですかね、まあこう足だけ運んでたらいいぞっていう話ではもちろんないんですね。まあ、蓮如上人のね、ご自宅聞きにもこう仏法は角を聞けというふうにも言われてるところがありますので。まあ、角を聞けっていうのは、まあ、そういう、まあ、足だけ運んでたらいいんじゃないですよと。まあ、やっぱり、聞くべきところは聞かなきゃなんないですよっていうことから、まあ、言われてることなんですけども。で、そういう意味から言いますと、まあ、その、足だけ運んでたらいいんじゃないんですよと。で、そうなると、その一方で、じゃあね、こう、きちっと正座してね、まあ、ど真剣に、もう、それこそ、一言も聞き漏らさないような、聞き方で、聞いてれば、いつか救われるんだろうというふうに、まあ、こういうふうに思って聞くと、またちょっと違ってくるんですね。と言いますのは、まあ、まあ、仮にですね、この、別に私が妹いた団体じゃないところで、まあ、皆さんよくよく聞いてくださいねとか、真剣に聞いてくださいねっていう人が、まあ、言う人もあると思うんですけども、別にそれは真剣に聞いたら助かるんですよ。まあ、逆に言うと、あなたが助かってないのはあなたの真剣さが足らないから聞けないんですよとか、そういうことを言おうとして言ってるわけじゃないんですね。で、まあ、これは一つの同じ文章といいますか、言葉でも、まあ、その人が言おうとする文脈といいますかね、話の流れから言って、そういうことを言ってるっていうことを、知らないと、やっぱりこの言葉だけが先走ってしまうっていうことはあるんですね。例えば、まあ、一つ例を挙げますと、五一大聞き書きというね、蓮如上人の五一大聞き書きがあるんですが、その中の、まあ、これ、注釈版聖典で言いますと、63番の中に、こういうのがありますね。一つ、仏法者申され候。若き時仏法はたしなめと候。年寄れば、行部もかなわず、ねぶたくもあるなり。ただ若きときたしなめと候というのがあります。で、これはですね、まあ若いときに仏法は、たしなめ、まあ聞きなさいと。まあ年がいってしまうと、まあ歩いたりすることもなかなかできないと。で、また聞きに行くと、ねぶたくもあると。だからまあ若い時にまあ聞きなさいと。まあこういう文章と言いますかね。まあこれだけ書いてあるわけなんです。で、これですね。まあこれを だけ取り出すと若き時とかって言われますとね、まあ、まあ一般にですね、若いというのがどういう定義かは、まあ人によって異なると思うんですけども、まあ例えばこう、30、40、まあ50、60、70とかまで行った人が初めてね、この文章を読むとね、若き時たしなめて、私結構もう年いってるじゃないですかと。じゃあもう仏法聞いてもダメですねっていうふうに思う人が、まあ多分あるんですよね。で、まあ実際ね、まあそういう70、80、まあ90とかね、まあ行きますと、まあ本人の自覚としてね、まあ確かにこの若い時に比べれば、まあ歩くのもなかなか、まあ難しいと。で、行っても、やっぱりこう、お話があるとき、ね、昼間も多いですから、まあ行くとなかなか、まあ眠たくなっちゃうと。で、そういうことからこの文章を読むとね、若き時仏法はたしなめ、年寄れば行分をかなわず眠たくもあるなりと。ただ若き時たしなめと候というふうに聞くと、あ、やっぱね、こう、もう私年とかダメなんやと。若い時聞かなかったからね、もう、眠くなっちゃうしな、もうダメなんやなとこういうふうに思うんですけども、まあそういうことじゃないんですね。まあこれがまあ文脈というもんでして。で、これね、やっぱ、いつ誰が誰に言ったかっていうことがわからないと、話ってだいぶ変わってくるんですね。例えばもう10代、20代の人にこの話聞いたら、ああ、確かに、年取ったら、自分もね、歩くこともままならないこともあるだろうし、眠たくもなるだろうし、じゃあ若いと聞いた方がいいのかなと。まあそういうふうに若い人は若い人なりに聞くかもしれませんが、これ逆にですね、こう、まあ20代じゃなくて30、40、50、60、70、80、まあそういう年代を迎えた人からしましても、やっぱりね、今より若い時ないんですね。だから今聞きなさいっていうことを言ってるっていうことなんですね。まあこれ私もね、いろんな人に会ってきましたけども、やっぱこう、皆さんよく言われるのはもう、70過ぎるとガクッとこう変わると。まあ60代とかですね、まあ今でも元気に働いてる方多いんですけども、やっぱ70迎えるとこう体力がこう変わると。で、まあ、さらに年行きますとね、70ぐらい過ぎで、まあ、これでもう、まあ、若い時ほどね、体力ないけど、もうこれで行くんかな、まあ、じわじわってくる、まあ、落ちることはあっても、そんな急に落ちることないだろうと思ったら、85ぐらいでガクッとまた来るっていうふうに言われる方結構多いんですよね。まあ、そういうお話ね、私もいろいろ聞いてる、からすると、やっぱりね、今よりね、行分も叶わずに、叶うようになるっていうことなかなかないわけなんですよね。そういう意味から言うと、若き時たしなめっていうのは、まあ今聞きなさいっていうことを言われてるわけなんですね。で、まあそういう意味で言うと、真剣に聞きなさいっていうことっていう、話もね、さっきもちょっと言いましたが、もうなんかこう、とにかく義理でね、まあお寺にお話の場に行けば、まあいいと。まあ、とにかくまあ行ったからいいでしょっていう人に対しては、真剣に聞いてくださいねとか、しっかり聞いてくださいねとか、そういうことを言う人はあるんですよ。まあもちろんね、そういうことを言う、まあ、言う場合もあるんですが、ただそれでですね、じゃあ別にその人は命がけであんた聞かないから助かんないんですよと、命がけで聞いたら助かる、あなたに足りないのは命がけの覚悟なんだっていう、そういうことを言いたくって言ってるわけじゃないっていうことなんですね。これはですね、阿弥陀仏のご本願、まあ念仏のお救いというのはですね、 まあ、いわゆる苦しむものに、何とかしてあげたいということで本願を立てられたんですね。いわゆる自分の力で立てる人には阿弥陀仏のお慈悲というのはですね、まあ、もちろんかかってるんですけども、一番の目当てというのは自分の力でも立つことができないと、そういう人に対して、私が助けますというふうに、手を差し伸べておられるわけなんですね。まあ今ですね、まあもちろんまあ新聞報道上では景気がいいというふうには言われてるんですが、まあ実際ですね、まあ仕事をまあ失って困っている人っていうのも結構おられるわけなんですね。で、まあ本人がね勤めてた会社が例えばまあ倒産してしまったと。で、まあ自分もね、その働いている人は結構もう40、50でいいお年だと。なってしまった時にですね、じゃあまあ働き口が急に見つからないと。そうなった時にですね、仕事なんかね、死ぬ気で見つけたら見つかるよっていう人も中にはいるんですけども、まあいろいろな事情でですね、こう、急に仕事が見つけられない人っていうのも世の中にはあるわけなんですね。私も先日そういう方にちょっとお会いしたので、ちょっと思ったことなんですけども、でそういう人にですね、命がけで働けって、まあ言えないわけなんですよね。で、そういう人には、やっぱり何かしらの、こう、手を差し伸べるっていう必要はあるわけなんですね。だから、仏法を聞きに来てる人にですね、阿弥陀仏のご本願の救いを聞こうと思っている人に、命がけで聞きなさいと。命がけで聞いてないから、まあ、その命がけで聞きなさいっていうことは、そのまま聞いてみますとですね、まあ、聞いた側としてはですね、命がけで聞いてないから助からないんだっていうふうにどうしても受け取ってしまうわけなんですね。で、じゃあ命がけで聞こうにはどうしたらいいのかみたいなことを考えますと、そんな命がけってっていうのはですね、まあ言葉通りに言うとね、命を差し出さないと助けてもらえないっていう話ですから。で、命をまあ差し出すぐらいの、まあそういうことができる人という人ってね、そんなに多くないわけなんです。じゃあそんな人はもう後回しと言いますかね、助けないっていう阿弥陀様かっていうと、決してそんなことはありませんでして。命を捨てないと助けないぞと、ね、お前を助けないのはね、あなたの覚悟が足りないからだと、そんな阿弥陀様ではないわけなんですね。で、阿弥陀様というのはですね、こうそういう、まあ仏教ではですね、菩提心と言いますが、どんなことがあっても私は仏になりますと、また仏になるという、まあ、いわゆる覚悟ができましたと、何を捨ててでもなりますと、まあ、そういう菩提心というのが起こせない人を目当てに、救うという本願を立てられたわけなんですね。だから命がけになって聞けというのは、そういう菩提心というものがないものにですね、菩提心を起こせと言っているような話なので、これは阿弥陀仏のご本願の、建てられた経緯から言いますとね、全く、異なってくるんですね。それはまあね、理屈やそうかもしれないけれども、いろいろ事情があって、それがどうしてもできない人というのは、まあさっきのね、仕事がない人みたいな、話でも言えるんですね。まあその外的事情とか本人の事情とかいろいろあって、 本人にね、その働きたいという気持ちあってもね、働けない人って世の中たくさん、まあ、おられるわけなんですね。そういう人に対してね、いや真剣さが足らないんだと、本気になったら仕事なんか見つかるよっていう人は、そら普通に働ける人の話なんですね。だから命がけになってないから助かんないんだよっていうふうになんか言えちゃう人っていうのは、まあ命がけになったことがある人なのかもしれませんが、まあそれはそれとしてもですね、あまりにもこの聞いてる人の気持ちにまあ寄り添ってないと言いますかね、立ってない話なんですね。まあこれは私自身もそうなんですけども、命がけになれって言われてね、それはまあ命がけになろうという努力はしましたけれども、まあできる限界ってやっぱあるんですね。そういう意味から言うと、それでも助からないとなったらもう何もすることなくなっちゃうわけなんですね。そういう意味から言うと、じゃあ何もできませんと、で何もできないものは助けてくれないんですか、そうじゃないんですね。そういうものという前提で阿弥陀仏のご本願は建てられているわけですから、だからただ救いますよと、ただというのはですね、何かをこう交換条件に差し出せっていう話じゃないんですね。ただいま助けるっていうことは、まあ、言葉通りにただいま助けるっていうことなんですね。そこには、命がけで聞いた人だけとか、聞いてないから、命がけじゃないからダメというような限定条件はそこにはないということなんですね。ですから、まあ、この質問された方もですね、命がけで聞かないと救われないんですかと、いうことですが、そんなことはないんですね。だから、助からないのは、その、命がけになってないからという自分の側ではなくて、助けるという方をね、まあ、聞いていただきたいということなんですね。だから助ける方があるわけですから、助ける方を聞いたら助かるということになるわけなんですね。まあ、こういう阿弥陀仏のご本願ですから、ただいま助けるという方を聞いたら、ただいま助かるということになるわけですから、そういうふうにまあ聞いて、いただきたいと。まあ、聞いて疑いないみんなっていうのが、まあ、これが信心っていうことですから、まあ、そのように聞いていただきたいと思います。それでは、今回は、これで終わります。番組を聞いての、質問、まあ、感想などは、ブログ安心問答のコメント欄か、メール、やまもやま@gmail.com の方までお願いします。それでは今回はこれで終わります。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。ありがとうございました。